おはようございます。今日も礼拝にようこそおいでくださいました。今日は、伝道礼拝第5日曜ですので、年に3回4回ぐらいしかないんですけれども、伝道礼拝ということで、今日は中高生クラスのですね、生徒さんたち、また先生方で、私も初めて聞きましたけどね、本当にいい曲ですね。永遠にあなたと、それから恵みアゲイン、曲もメロディーも素晴らしいし、本当になんかこう歌詞からもすごくね励まされて、本当にありがとうございました。つい2週間ぐらい前に今日の賛美をお願いしたんですけどね、本当に無理を聞いていただいて、中高生の皆さんたちね、ありがとうございました。今日も神様の言葉をですね、本当にどうぞご一緒に心に受けて、1週間の初めの時とさせていただきます。じゃあ一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、ありがとうございます。本当に私たち一人一人の心に今日も主は豊かに愛を注いでくださって、励ましを与えてくださってありがとうございます。過ぎた1週間いろんなことがあって、時には楽しかったり、時にはでも落ち込んだり、元気に働いた時もあれば、時には本当に疲れ果てた時もあったかと思います。一週間守られて、でも新しい週を今日からまた迎えることができますこと、ありがとうございます。一週間のこの門出となる今日の日曜日、今一度どうぞ神様の言葉から力をいただきたいと思います。いよいよあなたを信頼して、本当にあなたに会って歩むことができるように、どうぞ私ども一人一人を教えてください。初めにイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。もう随分古いもう歌ですけれども、シャボン玉っていう歌があるんですよね。シャボン玉飛んだ屋根まで飛んだっていうね、歌ですよね。もうだんだん最近は学校の唱歌でも、こういうような歌がもう消えてきていますので、あるいはひょっとしても若い方ですね、ご存じない方があるかもわかりませんけれど、まあ、ある程度お年を召された方々であれば、もう本当によくご存じの歌であります。シャボン玉、詩を作ったのは野口雨情、曲を作りましたのは中山新平。本当に可愛らしいこうシャボン玉を吹いて飛ばして、まあ、そういう光景を歌った歌ですけれど、実はこの歌がですね、こう生まれるには、一つのですね、本当に考えさせられる出来事がありました。野口雨情はですね、小さい時からいろんなこう歌の言葉をですね、まとめて書いて、どんどんどんどんこう世に出す、まあ、いわば作詞家としての、そういう働きをしておりましたけれど、まあ、若いうちはまあなんとかですね、どんどん発表は出せましたけれど、しかしそうこうするうちにですね、なかなかこう作って出しても投稿してもですね、なかなかこうみんなの心に止まらない、もういわゆるこう飛ばず鳴かずっていうか、そんなようなですねことで、もう自分はこんなことはもう向いてないのかもしれない、まあ、そんなですね、自分自身の在り方にももうなんかこう嫌気させてしまって、まあ、ついにはですね、本当にもう酒を飲んだり、もう生活もですね、どんどんどんどん乱れてしまうような、そんなような状態でした。まあ、そういった中でですね、ある時も結婚して最初の赤ちゃんがですね、子供さんが授かりました。初めてご夫婦に与えられた女の子の名前はみどりちゃんというですね、可愛らしい名前の女の子でした。まあ、ところがまあ昔のことですのでね、今のようなちょっと衛生があまり行き渡っていない、そういう時代でしたから、当時たまたま流行っていたこのエキリというですね、本当に難しい怖い病気で、なんとそのみどりちゃん、ちっちゃな女の子はですね、わずか2歳であっという間に亡くなってしまったんですね。野口雨情はですね、本当にこう自分たちの夫婦の大きな慰め、希望であった、幼子を わずか本当に数日の病で亡くしてしまって、彼は本当にですね、失意のどん底にこう叩き落とされたような、そんなような気持ちでした。ますます自分自身の人生もですね、もうなんか投げ出してしまって、もう昼間から酒に溺れるようになったというわけですね。そうこうするうちにですね、この野口宇治をある時、そのしばらくした時ですね、こう夢枕にこの亡くなったみどりちゃんが出てきたというんですね。彼はまあ夢であったということですよけれども、本当にその夢にまで見た幼子のことを思い出しながら、涙を浮かべ、お父さんを見下ろしてくれてたその我が子の姿を思い起こしながらですね、本当に、これじゃいけない、そんな気持ちでですね、もうこのままではあの子に合わせる顔がない、わずかな命で行ってしまったみどりに比べて自分はこんなに元気なのに、健康なのに、本当にこんな人生をですね、日々の様子を投げ出してしまう自分、本当に、みどりちゃんに、幼子に申し訳ない、まあ、そんな気持ちでですね、彼はもう一度気持ちを取り戻して、詩を作ることに励みました。まあ、そういう中にですね、何気なく子どもたちが遊んでたそのシャボン玉の様子をこう見ながら、この歌が生まれたということだそうです。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた。まあ所詮シャボン玉ですよね。これはもうしばらく飛べばパチンと割れてしまうんですけれど、彼はその屋根まで飛んで壊れて消えたシャボン玉に我が子娘のですね、顔を重ね合わせながら、彼はこのような歌を作りました。シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えた、風風吹くな、シャボン玉飛ばそう。本当にまあこういうエピソードを知らずとも、この歌がなんかこう私自身の心の中に時々思い浮かびます。まあ、私たちの生活は、楽しいことやいいこともたくさんありますけれど、でも本当にこのシャボン玉が、せっかく飛ばしたシャボン玉がですね、あっけなくですね、本当にこう壊れてしまって、がっくり落胆してしまうような、そんな出来事がやっぱ私たちにも誰にもあるような気がするんですね。辛いですよね。本当に悲しいです。また苦しいです。どんなにこう文化が、文明が進んでも、もう今や宇宙時代でもありますけれど、果てしない遠いところの星にまで正確にですね、ロケットを飛ばしてまた帰ってくる、すごい技術を持つ私たちの人類の時代ですけれど、しかしそんなすごく科学が進んだ時代であっても、やっぱりでもこの地球上にいる私たちにはそれぞれ時には誰にも言えないようないろんな苦しみや悲しみ、辛いことがやっぱりあります。私たちそんなものですけれど、今日そんな私たちに対する神様の言葉を朗読をしていただきました。あなた方のあった試練は皆人の知らないものでありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに、主は私たちに脱出の道も備えてくださいます。私たちへの応援の言葉です。主は私たちを本当にですね、諦めてはいけない、このままその辛いことや苦しい中でですね、本当に、沈んでしまうのではなくて、泣きたい時はもちろん思い切り泣くんですけれども、どうか、私はあなたと共にいるよ、あなたのためにちゃんと脱出の道も備えているよ、決してこの辛いこと悲しいことはあなたにとって耐えられないことではないよ、さあもう一度元気出して、そういうですね、思いを込めて神様この御言葉を私たち一人一人に語られている 言葉であります。苦しいこと、まあ、別の言葉で言えば時にはこう試練とかいうことでしょうか。まあ、聖書の中でこう新約聖書で、試練と訳されている言葉、あるいはまた試みと訳されている言葉は、試練ともそれから誘惑とも訳すことができる、そういう意味の言葉なんですが、あるデボーションの本から教えられました。試練とは苦しみや悲しみが私たちの信仰や人間性をテストするとき、これを試練と言う。まあ、苦しいことや悲しいことが私たちの信仰や私たち自身の人間性をですね、本当にこう揺すぶられる、テストされる、まあ、こういうことを試練と、説明していました。また誘惑っていうもともこの元々の言葉ペイラゾーという言葉は誘惑とも訳すことができるんですけれども、誘惑とはその甘いささやきが私たちの信仰や人間性をテストするときに、これを誘惑と言うと、まあ、甘いささやきですね。本当になんか時々そういうささやきがなんか私たちの心の中に届いてきて、そしてついつい自分自身の在り方をですね、なんかこう試されてしまう、まあ、そういうのが誘惑でしょうか。先ほども姉妹の証の中にもイエス様が本当にあの40日間断食をして、そして一番もう体的にはですね、もう一番衰弱しきているそんな時に、サタンがさまざまなですね誘惑、つまりテストをですねイエス様にぶつけてきたという、そういうようなお証がありました。イエス様でさえもこのような誘惑をお受けになるわけですから、私たちもまた本当に、なかなか毎日毎日本当にいろんな誘惑試練があるんではないかな、そんなふうに思うんですね。今日私はこう礼拝にこう出させていただきながら、ちょっとまだねこの心のこれぐらいがちょっと落ち込んでいることがあるんですね。今日司法にちょっと書かせていただいて祈ってくださいということで書かせていただいたんですけれども、真ん中の方のですねキラキラの歌のすぐ上にクリスマスキャロリング12月15日の新しい場所が与えられますように。いや先日ですね、今年のクリスマスキャロリングは12月15日と私たちはもう決めておりましたので、毎年、キャロリングをさせていただいている秋田桑名店にですね、今年もよろしくということで、まあ、確認というかそんな意味も込めて挨拶に参りました。たまたまちょっとアポ取らずに行きましたものですから、その時は店長さんは副店長さんの、方は面会していただけなかったんですけれど、まあ慌てることでもないので急ぐことでもないのでまた出直してきますということで帰りまして、まあ2時間ほど経ってからですね、その桑名店の副店長さんの、野野さんという方から直接ですねお電話がありまして、ふわさん申し訳ないんだけど今年のあれはちょっとなしにしてほしいってこう言われて、本当ですかと、どういうことですか、なんかこう建物のその階段のところがどうも足場が危ないみたいだし、ちょっと今年はちょっと無理かなというふうに思ってました。あそうですか、じゃあそこがダメだったら玄関はどうですかと。いや玄関は雨がかかるじゃないですか。いやいや少々くらいの雨はいいと思うんですけど、まあでもとにかくちょっと今年はなしにしたいんだけど、本当に申し訳ない、本当に申し訳ないんだけどと、まあ、そういう気持ちを込めてですね、こう言っていただいて、まあ、そこまで言われるとね、もうこちらとしては無料であのような場、機会を用意していただいたので、いただいてきたので、まあ受け入れるしかありませんですね。電話終わってからもう本当に、いや、みんなで一緒に練習しているのに、備えているのに、しようと、もう私はですねそんな気持ちで本当にこう辛い、もうちょっと落ち込みました。まあ、それがちょっと今までちょっとまだ続いてるんですけれどね、まあ、でも役員の方やらいろんな関係の方々にもすでにお伝えしまして、そして今日もこうして修法に乗させていただいてるんですけれど、クラス先生からもいやまあねいろいろあるでしょう、まあ、いいじゃないですかとかね、また岡本、いつも今日だ先生、 ピンチはチャンスですよってすごく励ましていただいてね、ああ本当そうだなと思いながらですね、だんだんだんだん元気が取り戻してるんです。そしてもう先ほどの中高生の賛美やまた子どもたちの賛美を聞きながら、だいぶ気持ちがね柔らかくなってきましたが、でもまだちょっとね、じゃあどこを当たろうかなということで、皆さんでまたお祈りいただきたいと思います。もう明日の桑名店ではもうなんか20年ぐらい続けてきたんでしょう。だからそれがですね今年はできないとなるとね、いやもう本当にやっぱり考えると落ち込んでしまうんですよね。人生の試練にですねこうどのように立ち向かうか反応するか、3つのタイプがあると有名な先生のメッセージで聞いたことがありました。一つはやはりそのさまざまなその試練、目の前の試練にですねこの負けてしまう、私はどうせ私はこういう運命なのだというそういう気持ちになってですね、もうともう無念な落ち込みようですよね。ある人がですね言った言葉の中に、私たちの心の中に、人間の心の中には2種類のカモが住んでいますと。カモカモというと、まあ、鳥を思いますが、実はそういうカモではなくてですね、一つはこの否定的なカモ、こんなふうなことになったのも私のこう説明がダメだったからかもとかね、店長さんに、副店長さんにもっとちゃんと熱心にもっと早く言ってやってたらよかったのに、やっぱり自分のなんかその行くタイミングが遅かったり、なんかこうご説明お願いの仕方が悪かったかもとかね、どうせ私にはやっぱああいうのはそういう交渉っていうのかね、そういうのは無理なんかもとかね、まあ、否定的なですねなんかこうかもですよね、いっぱい私の心の中にですね、どうしよう、やっぱりダメなのか、やっぱりこれが私なんだなとかね、なんかかもとかね、そういうこうネガティブなこうかもがいっぱいうようようようようしてるような気がするんです。もう一人のかもは逆にですね否定的ではなくて肯定的なかも、確かに目の前の現象は大変かと思うけれども、しかしこれことを通してまた何か新しい展開が始まるのかも分かります。倉先生ももともと磯兄弟もそんな気持ちで、先生ピンチはチャンスです、新しいとこまた開拓していきましょうとこう励ましてくださいました。きっとうまくいくかもしれない、このこともまた神様益としてくださると、本当にそういうことではないかなということで、まあ、そういう、こう肯定的なですね、うまくいくかもわからない、今までないさらに大きな祝福をいただけるかも、まあ、そういうですね肯定的なかももいるんですけれど、しかしもう私はどちらかというと時々こういうの時はもう否定的なかもがうようよとですね元気出してきて、私自身の心がこう騒ぎます。人生のさまざまな試練に3つのタイプがあるというのだ。一つはどうせ私はこういう面なんだ、私には無理なんだ、私はダメなんだ、まあそんなふうにですねもうなんか自分自身をそのようにこう決めつけてしまって、まあその試練に試みにもう負けてしまう、やられてしまうというタイプですが、2番目のタイプはですねちょっと違います。八つ当たりタイプとでも言いましょうか。大体こうなったのはあの人が悪いからだとかね、大体こんなことがあったからだとか、責任をあちらこちらにですねこうぶつけて八つ当たりしてですね、そして物事を考えていこうというそういうあれですよね。家族の中でもし何かこうトラブルがあったら、大体お父さんが悪いとかね、大体お母さんがダメです、大体この子が言うこと聞かないから、もう素直でないからだとか、もうやたらとですね人ばっかの責任をこうつけてしまってですね、それでなんとかこう解決しようとする、まあいわばそういうですね八つ当たりタイプ、私もなんかこう胸に手を当てても当てなくてもなんかそんな思い当たるところがいっぱいあります。さてもう一つのタイプは、人生の試練における3つのタイプがあると先生のメッセージから教えられました。その3つ目のタイプは、その試練に負けるわけでもなく あるいはまた誰かに八つ当たりするわけでもなく、いやむしろその試練に打ち勝つタイプ、逆風でもうまく利用して風に乗せて前進するという三つ目のタイプ、すごいですよね。私はこの逆風でもうまく利用してっていうそのある先生のメッセージを聞きながら、もう随分前ですけれど、家族や親しい人と一緒にですね、琵琶湖へキャンプに行った時のことを思い出します。一緒に行かれた方はですね、こうボートをですね、ヨットですよね、エンジンだとか、まあ、オールはついて、手こぐ、オールはついてますけれども、主に、帆を立てて、それで進むという、そういうヨット遊びをですね、私は初めて体験しました。湖ですから、静かです。海洋と違って、本当にですね、静か。そして、でも、こんなんでいいのかなと、まあ、それほど大した風が吹いてないんですけれども、帆を立てて、そしたらちゃんとその帆にですね、こう風が、静かな風でもあれだけの帆があると風を受けてこう動き出すんですよね。ところがこのヨットっていうのはその時本当に知ってたんですけれど、舵、どこへ進みたいかっていう方向を決める舵が後ろの方、そしてもう一つ大事なことはそのセンターボードといって、この真ん中の底のところにですね、船底のところに大きな板をですね、こうずっと下ろすわけだ。それは実はこう横流れしないために、必ずそのキースというそのボードの方向に進むように横流れを防止する、そういう板があるんですね。ヨットは本当に不思議な、また面白い船だと私は本当に思いました。慣れるまでにちょっと時間はかかりましたけれど、でも風の方向をしっかり受け止めて、そして舵を使い、そしてキースをしっかりとですね、横流れ防止のその下に板を下ろすときに、風の真正面にはもちろん進むわけではないんですけれども、なんと風を真正面に受けながらもですね、斜め前に切る、ターンして今度また斜め前に進む、そしてまた斜め前、こうしてですね、まあ、多少ゆっくりかも分かりませんけど、でも風上の方にですね、風上の方に進むことができるんですね。1時間ぐらいやってるうちにだいぶ要領も分かって、本当に楽しいなと思いました。難しいですけどね、この角度をちょっと誤ったり、ちょっとなんか下手するとすぐもう風に流されてしまって、もうどんどん風下へ行きますので、難しいんですけれど、でも要領が分かると、この角度で行けばいいんだ、このように風を受ければいいんだ、まあ、特にこのターンするときはなかなかちょっと大変ですけど、でもそれがまた面白いですね。静かな湖面をですね、本当に静かに着実に風を受けながら風上の方に向かって進む、そんな楽しいヨットをこう随分前に経験したことがありました。人生にも時々ですね、私たちをこう本当に吹き出るその風下の方へ押し流すようなこの逆風とか突風とか、本当にそういう時が何度も何度もあるように思うんですね。でもそう思えば、いろんなあの人のこともこの人の場合も本当にいろんな試練の中にあってもですね、逆にその逆風をうまく利用して、ゆっくりだけどでも確かに風上の方に進んでいる、前進しておられる、そういう巨大姉妹たちのことを思い出して、本当にこうすごいな、励まされる思いであります。いろんな支援を受けるタイプがありますけれど、私たちはどうなんでしょうか。私たちはその辛いこと、もう誰もが避けられない、そのようなさまざまな試練や誘惑の中で負けてしまうタイプなのか、それとも誰かのせいだ、原因や責任を誰かに押し付けてしまって、そして八つ当たりするような、そういうタイプで済ましているものでしょうか、それともしっかりとその出来事を受け止めながら、神の前に祈りながら反省しながら、その逆風をむしろ逆に利用して風上の方へ進む、そのようなタイプなんでしょうか。人の歴史の中にはいつもですね、こう振り返ると いろんなことが分かります。人類の歴史は苦しみの連続ではありますけれども、いつもですね、苦しみの責任をこう神様になすりつけてきたような気がするんです。神様が愛ならば、なんでこんな辛いことがあるんですか、こんなに一生懸命やってるのになんでこんなんなんですかと、私たちは、人間は、人類は神様にこうその責任をですね、なすりつけてきたような気がするのですね。しかし聖書をこうして開いてみると、また聖書のいろんなところから私たちが知り得ることは、愛の神様は私たちを苦しみの中にいつまでもそのまま放っておかれるお方ではありません。私たち人間には、人生には本当に苦しみが満ちているということをイエス様もご存知です。ヨハネの16章の33節に、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。患難というのは大変な苦しい出来事ですね。苦しみですよね。あなた方は世にあっては患難があります。本当にですね、イエス様を信じても解放されるわけではなくて、時々いろんなその人その人なりの神様は患難をお許しなさいます。でもイエス・キリストはおっしゃるんです。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝った。私たちが神と仰ぐお方、私たちが本当に救い主として私たちの心の中にお迎えしたイエス・キリストはすでにこの世に勝利されたお方、勝利者でいらっしゃるんです。その勝利者であるイエス様が私たち一人一人に、確かに世にあっては苦しいこと辛いことはまだまだ続くけども、でも諦めてはいけない、勇敢でありなさいと、嬉しい励ましの言葉を私たちにかけてくださっています。神様は苦しみによって、試練によって、私たちはそのまま打ちのめされたままにはなさいません。必ず助けてくださるお方です。今日読んでいただいたお言葉、第一コリントの10章の13節ですけれども、神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。まあ実際問題、こう試練に遭っている時はね、なんで私だけがこんな、他の人はそんなことないのに、どうして私だけがこんな辛い厳しい嫌な目に遭わなきゃいけないんですか。私たちは本当に悲しく思いますけれど、でもそれも聖書の言葉から言うならば、耐えられないほどの試練ではないということですね。耐えられないほどの試練ではない、大丈夫、私は乗り越えられる、この試練もしっかりと受け止めくっていこう。主は私たちにそのようにこう励ましを与えてくださいます。また神様はどのような苦しみの中でも、実は私たちに本当にいつも慰めの言葉をかけてくださるのだ。コリント第2の1章の4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのだ。私は23歳4歳の時に肺結核で、長く入院したことがありました。入院した時は本当にもう、まあ、今流の若い人の言い方ですよ、まあ、最悪、もうマジか、なんでこんなこと、もう本当にね、情けなるぐらい落ち込みましたですね。同期で入った友達はみんなはですね、一生懸命働いているのに、まだこの23歳のこの若いよ、こんな自分がなんでこんなとこにおらなきゃいけないのか、神様が愛ならなんでこんなことをなさるんですかと、私は本当につぶやきや、もう文句っていうのか、疑問や、そんなことがいつもいつも心の中に浮かんでいました。しかし幸い、そんな私の言葉を聞いてくださって、カウンセリングをしていただいて、そしてまた御言葉をこう教えていただいて、そのような先生の、病院伝道の先生をの導きの中で、私はだんだんだんだん心を癒され慰められて、そして後から思えば、やっぱり あのことがあったからやっぱり今の自分があるんだなとしみじみ思うのだ。同じような病気の方々の気持ちがなんとなく私なりにわかる気がするのね。種類が違ってもいろんな病気で苦しむ方の気持ちが辛さが私なりのその経験を通してなんとなくちょっとでも理解させていただけるようなことがあります。そんなことを思うと、私があの時あんな辛いことでちょっと入院して本当に落ち込みましたけれど、それもやっぱり神様の恵みだな、だなと思って、本当にもうある頃からすっかりこう感謝として受け止めることができました。こんな小さなものを通しても誰かを慰めることができる、落ち込んでらっしゃる人、悲しんでらっしゃる人を励ますことができる、こんな私がそのようなことに用いていただけるということは本当にもうありがたいことです。こんな小さなものですけれど、これもまた神様の深いご計画の中にあることであります。そして何よりも私たちはどのような苦しみの中にあっても、神の愛によって私たちは勝利が与えられているんですね。ローマ人の手紙の8章の37節、しかし私たちを愛してくださる方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのである。英語の訳を見ますと Complete Victory ですから、完璧なですね、 100% 以上のですね、勝利ですね。共同訳聖書を見ますと輝かしい勝利、私たちはどんな試練や困難や戦いの中にあっても、私たちは私たちを愛してくださるお方にあって、私たちは完全な勝利、コンプリートビクトリーを私たちは約束されている。だからへこたれないでいたいと思います。悲しい時は思い切り泣きますけれど、また誰かに祈っていただいて本当に互いに励ましていきたいんですけれど、でも必ず神様はそこから引き上げてくださいます。そして全てのことを益としてくださいます。そもそもいろんな人生の苦しみは神様のどのようなご計画にあるのかなと思うときに、それは一つは懲らしめだと思うんですね。懲らしめ、私たちに対するところの訓練である。物事がうまくいかなかって本当に落ち込んだりするときだってありますけれど、でもその度ごとに私たちは主の前にへりくだらなければなりません。自分が一体どれほどのものか、自分のやったこと、自分頑張ったんですけれども、自分なりに頑張ったんですけれど、でも欠けたところはなかったか、相手に対するところの思いやりやそのような愛はあったか、自分だけのですね、何とかしてこう自分の思いだけを実現させようとするあまり、結局のところそれは私たちの自己中の思いや欲求や願いから出てくることかもしれません。いろんな辛いことを通して私たちは本当に神の前にですね、低くされるのです。時には私たちの心が砕かれるのです。でもそれが祝福なんですね。神様からの懲らしめ、神様からの本当にご訓練、それが実は私たちにやがて素晴らしい祝福となって、私たち一人一人を磨き、本当に輝くような、誰もがですね本当に、喜んでいただけるような、そのような品格、人格へと私たちを成長させてくださいます。私の好きなこう御言葉に、箴言の中にもですね、人は鉄によって、鉄は鉄によって研がれる、人はその友によって人によって研がれるというお言葉があります。あるいはまた伝道者の書にはですね、殉教の日には喜び、患難の日には、逆境の日には反省せよ、神科訳はそういうふうに訳しています。うまくいくときはますます喜び、そしてうまくいかなかったときは本当に波の前にもう一度静まること、へりくだること、そのことを聖書からいつもいつも教えられるのだ。ですから苦しみは実は私たちに対する神様の本当にご訓練、 私たちがもっと成長するように、もっと清いものになるように、もっと主が喜ばれるようなものに成長するための神様のお取り扱いであるということを思わされるのだ。もちろん苦しみは私たちにとって試練ですよね。試練、先ほど言いましたように、試練は苦しみや悲しみが私たちの信仰や人間性をテストするのだ。本当に御言葉に信頼していますか。本当にイエス様を心から信じて、いつも心の王座にいつもお迎えして、この方に祈りながら、この方の知恵と力によって助けられながらやってますか。自らの信仰の姿勢を本当にです、もう一度さまざまな試練を通して私たちは教えられます。そして砕かれた心へと私たちを導いていただけます。苦しみは第3目に先ほど申しましたように、やっぱり慰めです。同じような苦しみの中に人々を、私たちは本当に、少しでも共感し、そしてそういう方々を慰めをさせていただくことができること、本当に幸いなことですね。そして苦しみは何よりもやがて私たちのために用意された天国への備えの一つだと思わされます。辛いこと、苦しいことは決して無駄ではありません。やがて私たちは天国で栄光の冠をいただくのですね。昨日ラグビーで強豪相手にですね、19対12でよくぞこう勝ちましたね。私もテレビ見ながら、ラグビーも、とても好きなスポーツの一つですから、でも私いつも大概見てるとひいきにしてるチーム負けますので結果が見るのがちょっと怖いこともあってですね、あんまりチラチラとしか見てなかったんですけど、途中で逆転すればね、そしてとうとうタイムアップでね、やった、その時はもう本当にもう、テレビを見ながら、私なりにですね、すごいな、日本のチームですね、いろんな人たちもみんな今で本当に頑張ってきましたし、怪我に泣いたり、あるいはまたいろんな敗北で辛い苦しいところを通ったり、いろいろ本当にそのストーリーがありますよね、お一人お一人の選手。そういう中であのような勝利があったということですから、本当に遅く泣きに泣くそういう選手もいましたし、キャプテンのリーチマイケル選手はちょっと冷静でしたけどね、あの人でなんかキャプテンだからか、なんか思うところがあるんでしょうか。なんか練習の時に裸になった映像を見たら、彼の胸のところには十字架のタトゥーがですねありましたのでね、ニュージーランドのクライストチャーチっていうすごい町ですね、クライストチャーチというキリスト教会という、そういう名前の、出身の方ですけれども、日本人の奥様と結婚し、日本に帰化してですね、そして、日本チームのキャプテンとして頑張っている、リーチマイケル選手、彼のなんかこう人柄やなんか信仰いつか聞けたらいいなと思ってるんですけど、とにかくもう本当にあのようなですね、勝利も実は一人一人の本当に大変な、練習や試練や苦しみを通ったことの一つの神様の祝福ではなかなかな、そんなふうに思ったりもします。ですから私たちは諦めてはなりません。お配りしたこう資料のところに右上にですね、3人のパイロット宇宙飛行士のですね、写真とアポロ13号の映像を、写真を載せました。もうずいぶん前、もう50年近く前ですけれども、アメリカの NASA の計画に基づいて、このアポロ13号が、月に向かってですね、宇宙に向かってこう飛び立ちました。ところが飛んでしばらくしてからですね、酸素タンクが爆発して事故を起こし、大半の酸素を失うという、何にもない、あの真空状態の宇宙の中で大量の酸素を失うという大変な危機に直面したというんです。 もう酸素がなければもう当然のことですね。3人の宇宙飛行士もアポロ宇宙船も生き延びることはもう不可能です。しかし結果的にアポロ13号は本当に無事に生還したんですね。その3人の飛行士たちは、その中の3人は3人ともですね、全員こうイエス様を信じるクリスチャンであったということですけれど、彼らは必ず帰ることができる、必ず帰られると彼らは本当に信じてみんな祈りました。もちろん地上の基地の多くのスタッフたちもみんなそのことを信じてですね、みんなこう祈りました。3人の宇宙飛行士の中で最も若いフレッド・ヘイズというパイロットはですね、無事に帰還して記者会見の中でこのようにこう語ったそうです。私はこの事故に遭遇したとき、聖書のコリント人への手紙第1十章13節を思い出しました。今日お読みいただいた御言葉ですね。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実の方ですから、あなた方は耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいました。私たちはこの聖句通り絶対神様に助けてもらえると信じ、そして神様に祈りました。宇宙飛行士、帰還した飛行士たちの記者会見の中でそのような言葉を聞いた一人の日本人はですね、またその船長のラベル船長の講演を聞くこともありました。その大企業の幹部たちを集めたある講演会のところで、このラベル船長はこう語ったというんですね。皆さん、何事も諦めてはいけません。神様を信じ、夢と希望を持ちなさい。未来は皆さんの手の内にあります。勇気を持ち続けなさい。祈りは必ず聞かれます。希望を失ってはいけません。このアポロ13号の船長であったラベル船長のですね、そのような記者会見での講演での話を聞いて、その人、日本人の人はですね、不可能を可能にする秘訣をその時に心の中に本当に感じたんですね。彼はその後かもう本当にむさぼるように聖書を読みました。そして読めば読むほどこの家田さんは本当に泣けて泣けて仕方がなかったというんですね。今まで意味のわからなかった聖書がわかるようになったからであります。そしてその4ヶ月後、その家田氏は奥様と共にキリストは信じ、その証としてのバプテスマをお受けになられました。今日読んでいただいたこの第一コリントの10章の13節、意味は本当に読んでもうご理解いただいた通りです。私だけが特別に試練に遭っているのではない。2番目に、耐えられない試練に遭うことはない。耐えられるということですね。また試練ともに神様は逃れの道、必ず良き解決脱出の道も用意されている。その三つのことがこの御言葉から私たちに教えられています。どうしたらこの苦しみという逆風を利用して乗り切る力に変えることができるのでしょうか。聖書の御言葉はいろんな言葉からもいろいろ教えられるんですけれども、その一つはローマ書の10章の13節に、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるというお言葉があります。主の御名を、神様の御名を呼び求める、神にへり下って主を助けてくださいと本当に心の底から祈っていくということですね。イエス様を信じる、そういう人々をこうイエス信じている人をクリスチャンと呼びますけれど、クリスチャンのためになるにはまず大事なことは、私たちがどんなに罪深いものか、愚かなものか、弱いものか、欠けのあるものか、ありのままの自分を正直に認めて、 それを神様の前に言い表さなければなりません。頑張ってますけど、いいところたくさんありますけれど、でも神様の清さの前に私たちは誰一つ神の前に立ち仰せるような、しっかりと立てるような、胸を張って立てるような、そんな清いものは誰一人としてはおりません。何かあったら自分、何かあってもなくても自分、自分だけのことしか考えないような、そんなですね、罪深い愛も親切な心も許しの心もないような、本当に罪深い私たちものだ、正直に素直に認めて神の前に心からの悔い改めの思いを、祈りを捧げる必要があります。そして主を助けてくださいと心から祈ることですね。私たちのために神様が用意された脱出の道とは、イエス・キリスト、イエス様を信じるという、そういうイエス様の十字架のことを意味します。どんなに罪深いものも、欠けのあるものも、イエス様の十字架を、あの尊いイエス様の十字架の死によって、私たちの罪は全て清められるので、全て解決されるので、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。私はこの御言葉でどんなに心が軽くなったことか、どんなにですね、神様の許しの祝福をですね、恵みを、私は本当に心いっぱいいつも喜ぶものだ。イエス様の十字架があればこそ、イエス様が十字架で死んでくださったからこそ、そして蘇られたからこそ、この方は今も私たちを愛し、私たちを導いてくださる、助けてくださる、誠の神、誠の救い主、主であられます。神の前にへり下って、イエス様助けてくださいと本当に素直にですね、主の御名を呼び求める、これが大切であると教えられます。教会にも受付あたりのところに、下のところにもあるんですけど、八木十吉のですね、トラクトがありますけれど、八木十吉が29歳でですね、本当に地上の旅を終えて召されたクリスチャンですけれど、この八木十吉がある時作ったですね、こう赤ちゃんの様子を撮った歌、可愛らしい歌です、詩です。さて、夜間法はなぜにあんあんあんあん泣くのだろうか。本当にうるせえよ。あんあんあんあんあんあんあんあん。な、うるさかないよ。神様を呼んでるんだよ。みんなも呼びな。あんなにしつこく呼びな。十吉はそんな気持ちを詩に表してまとめました。私たちも、あの赤子のように、本当にですね、主を助けてください、助けてください、あなたの力がなければ、助けが、憐れみがなければ生きていけませんと、素直な心でお祈りしていくことが大切だと教えられています。誰にも苦しみがあります。しかし諦めてはなりません。私たちを救い上げてくださるイエス様はいつも私たちと共にいてくださいます。私たちの心がイエスキリストに向くように、そしてこのイエス様を本当に心に迎え入れるように、イエスキリストは今日も待っててくださるんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。キリストのとんの優しい言葉を私たちにかけてくださっています。私は23歳の時にこの方を、24歳の時にこの方を心に迎えました。イエス・キリストを信じて本当に良かったと思います。私を愛し、私のために本当に尊い命さえも十字架で捨ててくださったこの方を心の中にお迎えしたら、 もういろんな辛いこと、悲しいこと、もちろん時にはありますけれど、でも必ず耐えられる試練だ。あ、そうか、じゃあ頑張ろう。イエス様にお祈りしながら耐えていこうという気持ちになったり、またもうそういう問題が解決すると、ああ本当に守られてよかった、ますますイエス様に祈っていきたい、そんな気持ちが起こされたり、そんなこんなでも何十年も今に至っています。イエス・キリストを信じる、イエス様を心に迎え入れるってことは、どんなに大きな祝福であるか、もうこの時間ではもう語りきれないぐらい聖書はいろんな約束をいただいています。御言葉を聞いてくださって本当にありがとうございます。伝わり解き明けしですけれど、今日この第一コリントの10章の13節の言葉をどうぞ心に留めてながら、今もし辛い中にあられるのであれば、どうぞ本当に主は必ず脱出の道を定めてくださるし、耐えられない試練ではないですから、どうぞイエス・キリストを心にしっかりお迎えいただいてお祈りしていきましょう。また共にまたお祈りしていきたいと思います。主が必ず私たちを支えてくださいます。先ほど歌いました賛美、どの曲も本当に心に染みますけれど、新聖歌の333番、神の時の流れの中を歌いながら、本当に感謝しました。示したまえ深い主の御心を、神の御神の時の流れの中で全てはプラスに益となります。示したまえ歩むべき、さあ私は今ここからここでどこに向かって進むべきですか、どうぞ示したまえ、示してください、私の歩むべき道を。神様の時の大きな大きな時の流れで全てを感謝しつつ、歌を賛美しながら、本当にそんな気持ちで、心が満たされました。本当に長くなりました、すみません。どうぞ一人一人が心の中に本当にイエス・キリストをお迎えなさるよう、心から、お祈りをしております。それじゃあお祈りをさせていただきます。天のお父様、ありがとうございます。残念にも月物の人生のさまざまな苦しみ、悲しみ、落ち込むこといっぱいですけれど、イエス様は私たちを愛してくださって、尊い命さえも十字架で死んでくださった、ありがとうございます。そして3日目によみがえられて、今も生きて私たちと共にいてくださり、私たちの祈りを聞いてくださる方、私たちを引き上げてくださる方、主を感謝します。この方を心の中にお迎えして、残る人生楽しく元気で主と共に歩んでいきたく願います。どうぞ私ども一人一人の主をご存じである主を、私たち一人一人を憐れんでくださいますように、主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。